言論弾圧についての私の見解と朝鮮半島系の工作員の言論弾圧のパターン。参議院議員選挙が終わりましたね。投票しようにも入れたい党も候補者もいないと悲嘆に暮れながらも、なんとか安倍晋三首相の独裁政権だけは終わらせようと、消去法で比較的害のなさそうな党や候補者に入れたのは私だけではないと思います。この人だ。と思えるような人がいれば、ツイッターやブログや動画などで推していたでしょうが、残念ながら、私にとっては誰もいなかったので、それはしませんでした。ただ、野党の議席が増えたことで、これまでと同じような、自公、独裁政権の暴走だけは回避できるかなと思っております。最悪の状態だけは、かろうじて免れたといった感じでしょうか。私は、反日朝鮮半島系という表現を使っておりますが、多分、中国系やその他の混血も普通に存在すると思いますので、あえて、その表現をしております。いちいち区別するのは無理ですし、そこまでする意味はあまりないよね。ということで、一括りにしています。基本的には、反日朝鮮半島人が大半を占めている可能性が高いと思われますので、本題に入ります。大陸系の人には、あって日本人にはない気質、自分の意見をはっきりと言う。日頃、情報拡散をしていると、明らかに、反日朝鮮半島系の人、あるいは反日中国系だろうなとわかるような反論、誹謗中傷コメントを、返信という形でされることが普通にあります。その場合は、相手のレベルに合わせて、適当な返事をするのですが、中には工作員ではなく、真剣に日本の社会を変えたいと願って活動している人もいたりします。先日、工作員ではない一般の人だろうなと思われる人が、私のツイッターでのツイートに反論をしてきました。でも、その人には悪意はなく、邪気も全く感じられませんでした。どう考えても、その人は朝鮮半島系の撹乱工作員に煽られて、間違った情報を信じ込んでしまったんだろうなとしか、私には思えませんでした。文面から、日本人で、若い人だろうなと推察できたので、それに対して反論はせずに、何を考えて何を支持するかは個人の自由であり、言論弾圧をする気は全くありません。それぞれが望む結果になればいいですね。という内容の返信をしました。その理由は、日本人の、気質や生まれ育った環境を考慮すると、下手に否定するような反論をすると、その人に言論弾圧だと受け止められかねないし、場合によっては、今後、その人が SNS での発言を躊躇するようになる恐れがあると感じたからです。日本人は、基本的にアメリカや中国などの大陸系の国々の人たちと違って、自分以外の人間と討論するという教育をあまり受けていませんし、その習慣も少ないと思います。島国なので、輪を乱さないように、波風を立てないように、相手の機嫌を損ねて喧嘩にならないようにと、自分の意思をはっきり示さずに、表向きは、相手に同意したかのように振る舞うことは日常です。自分の意見を出さなければ、この場は、丸く収まる、争いにならずに済む、相手との今後の付き合いに悪影響を及ばさないようにと、ことなかれ主義でいる人が大半だと思います。ただ、私は、先祖代々、生まれも育ちも沖縄で、戦後生まれなので、普通に、日本人としての教育を受けて育ちました。その影響で、私には、日本人の気質もありますが、それとは違う気質も持っています。沖縄は、昔から、いろんな国との交流があったおかげで、チャンプルー文化が定着しており、それゆえに、沖縄の人は、大陸系の気質を一部持っているのです。大陸系の人ほどではありませんが、相手を極力傷つけないように気を使いながら、場合によっては、自分の意見をはっきりと言います。日本本土の人のように、遠回しにやんわりと表現する人はどちらかというと、多くないと思います。私自身、就職で大阪に移住してから、そのことに気づき、なかなか自分の本音を言わない人がほとんどで、結局何が言いたいのかわからないこともあったので、 正直言って面倒くさいと感じました。特に仕事面などでははっきりと相手に分かるように言えばいいのにとよく思っていました。今でもそれは変わりません。でも生まれつきの国籍や生まれ育った環境、容姿などの自分ではどうすることもできないものに関しては相手を不必要に傷つけるだけですので、相手に強く求められでもしない限りは自分の本音を言わない時もあります。たまたま旅行で会っただけだったり、もう今後会う可能性はないだろうなと思うような人には適当に合わせます。でも老若男女、国籍、身長問わず今後も長く付き合っていくだろうなという人に対しては必要に応じて本音を言います。それから相手が明らかに自分と違う意見を持っている場合に、それに対して同意や共感を求められたときは、正直に自分の意見を隠さずに言います。ただ、それは相手を否定するつもりは全くなく、ただ、あなたの意見と私の意見は違いますよ、ということを伝えたいだけです。相手に合わせて自分の意見を隠し、同意や共感したふりをしたならば、それは相手に対して嘘をついていることになるので、誠実ではないし、場合によっては相手のためにならないと私は考えるからです。ただ、そういう気質を持った人に対して、相手とは違う部分に対する自分の意見を言うと、心を閉ざしてしまう人が結構多いように感じます。それで、付き合いが疎遠になることも時々ありますが、自分の考えを隠さないと付き合えないのだとしたら、それは苦痛でしかありませんし、お互いのためにもそれでいいと思っています。おそらく否定されたと感じる人は、自分の考えや意見が正しいということを確認した上で、認めてほしかっただけなのかもしれません。それか、ただ、話を聞いてもらって共感してほしかったのかもしれません。もしかしたら、共感してもらえなかったことで自分を否定されたと誤解してしまったのかもしれません。人それぞれ多少の共通点はあっても考え方や意見が違うのは当たり前であるという認識があまりないのかもしれません。いずれにしても自己肯定感が低いからそうなるのではないのかなと感じました。でも相手が私に対して強硬に自分の意見を押し付けてくるときは徹底的にはっきりと反論します。私が北京に留学していたときも半年間だけ北京人の友人の家で一緒に住んでいましたが、彼女があまりにも一方的に自分の意見や考えを押し付けてそれを強要しようとしたり、場合によっては脅してきたので、私は相手が一番痛いだろうなという部分を徹底的について反論しましたし、面倒くさい時はとことん無視したりスルーしたりもしました。彼女の発言からすると、日本人からそんな風に反撃された経験がなかったようで、よく、日本人なのに、なんで、そんなきつい言い方をするの？中国人みたいだと時々言われました。でも、そうしないと、相手の一方的で無謀な要求を受け入れざるを得ない場合も多かったので、仕方がない部分もあると思いますし、自分の身を守るにはそれ以外ありませんでした。今思えばバリバリの共産党員であり、その洗脳にどっぷりとハマって、その恩恵を豊かに受けながらぬくぬくと生活していた北京人に対して、私はかなり強硬な態度をとっていたのに、よく無事に帰国できたなと思います。私もなんだかんだとはったりも交えて、相手を徹底的に脅したので、こいつは面倒くさそうだから反撃しない方が良いと思われた可能性もあります。ただ、相手によっては、もう少しやんわりと反論したり、攻撃をかわすための技術や知恵を身につける必要性も感じているので、日々精進あるのみです。日本人は、反日朝鮮半島系の工作員に利用されやすい自分の気質を自覚する必要がある。数日前の参議院選挙やテレビや新聞などのマスコミの報道、インターネット上の SNS での朝鮮半島系の工作員による情報撹乱工作により、より多くの賢い方の日本人が、日本社会の異常な状態や、在日朝鮮半島系のイルミナティである理系、ユダヤ系でもあるの支配下にあることを、 嫌になるほど実感したと思います。私が日本人の気質をあえて取り上げているのは、日本に帰省する反日在日朝鮮半島系の工作員が、その日本人の気質を知り尽くした上で、いかに日本人を騙し続けて支配体制を維持しようかと躍起になっているからです。そのことを理解しないと、反日朝鮮半島系の工作員の手口を見抜くことは難しいですし、それぞれが自分の身を守るには必要最低限の知識であり、それを自覚していないと騙される確率が高くなるからです。日本人は長年の洗脳教育や洗脳工作によって作り出されてきた同調圧力や言論弾圧などの影響で、自分の意見に対して間違っていると指摘されたり反論されたりすると、すぐに傷ついて発言を引っ込めたり、発言自体をやめてしまう人が多いと感じます。私がブログ記事を書くにあたり引用させていただいた情報拡散系のブログや、サイトの記事や動画が削除されていたり、閉鎖されていたりすることが少なくないのです。それらの背景には、日本人は幼い頃から自虐視感を受け付けられ、周りの人に合わせるような行動をすることが無難であると、教わってきたからではないでしょうか。実際に周りの人と違う言動や目立った行動をした人は、学校や親などの大人から何らかの形で否定されたり、言論での攻撃を受けたりなどの出る杭は打たれるという経験をした人も少なくないと思います。さらに日常生活において討論をする習慣のない日本人にとっては、ある意味打たれ弱い状態でもあるので、相手が自分に対してはっきりと自分とは異なる意見を言っただけで、反論されたイコール自分が否定されたと偏った受け取り方をして傷ついてしまい、相手に心を閉ざしてしまうのだと思います。こうなると相手が何を言ってもなかなか受け入れてくれない場合がほとんどです。さらに基本的に常に周りの外敵から攻撃される危険性にさらされている大陸系の国々の人たちと違って、比較的平和な環境の島国に住んでいるので、人を信じやすく素直でお人よしな気質を持つ人も多く、騙されやすいという傾向もあります。それからインターネットの普及と SNS の発達に伴い、自分の意見をはっきりと言えない人でも面と向かうことなく匿名でも情報発信できるようになったこともあり、自分や身近な人が辛い目や痛い目にあった場合に、これ以上同じように苦しむ被害者が出てこないようにと、相手のことを思いやって自分の経験をもとに情報拡散を一生懸命する人も多くなりました。でも真面目で素直な気質が災いしてか、過剰に自分を責めすぎる傾向が高いので、自分の間違いを指摘された場合に、もしこれが本当に間違った情報であるのならば、その間違った情報を信じてしまった誰かが損をしたり被害に遭ったりしたら迷惑をかけることになるかもしれないと気真面目に考えてしまうのです。それらのある意味真面目で完璧主義に近く、反論には打たれ弱い気質のおかげで、はっきりとあるいは激しく反論されたり何らかの形で脅されたりすると、怖くなって自分の身を守ろうと発言すること自体をやめてしまうのだと思います。反日朝鮮半島系の工作員の基本的な思想や一定のパターンを知ることが大事。これは有名な話なのでご存知の方も多いと思いますが、復習を兼ねて再度確認した方が良いと思うので取り上げます。まずはこの動画をご視聴ください。朝鮮、韓国人による日本人取扱いマニュアルが異常な